はい、皆さんおはようございます、今年度は、主の呼びかけに応えるというのがテーマで歩んでいます。またいつものように一緒に、主題聖句を読んでから御言葉に耳を傾けていきたいと思います。皆さんの右手前の方にありますので、みんなで一緒に主題聖句を読んでみましょう。いきます、せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、ありがとうございます。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。イエス様の言葉ですね。イエス様が私たちを選んでくださって、それぞれに呼びかけてくださっています。私たち一人一人はイエス様に選ばれて召されています。年度の主題が主の呼びかけに応えるということですから、私たちもこの御言葉に応答していきたいと思います。で、特に今日の聖書の箇所のところでは、2人あるいはですね、シモンも入れると3人の弟子たちがイエス様に応えて従っている。まさにイエス様の呼びかけ、主の呼びかけにお弟子さんたちが応えて従っている、そういうところが書かれてあります。で、しかもちょっと面白いのは、今日のところではですね、いろいろな形の神様からの呼びかけが現れている、示されているわけですね。そしてそれにみんながそれぞれ応えているっていう、そういう様子があるわけです。そこのところに特に目を留めて一緒に見ていきたいと思います。ということで、ではまず最初は35節から37節をご一緒に読んでみて、耳を傾けていきたいと思います。今日のヨハネ1章35節から37節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。よろしいですか、いきます、せーの。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った、と書いてあります。まず洗礼者ヨハネがまた出てきますね。この前の2週間も洗礼者ヨハネが登場してきましたけれども、今日も最初のところでちらっと出てきます。どういうふうに出てくるかといいますと、自分の二人の弟子に、見なさい、あの人が神の子羊だ、イエス様を紹介するところまで出てくるわけですね。ヨハネさんにも弟子たちがいたようです。まあ、おそらく数少なくなくて、たくさんいたんじゃないかなと思います。洗礼者ヨハネさんはみんなに、悔い改めなさい、そして救い主が来る準備をしなさいと言って、みんなに呼びかける、そういう働きをしていたわけですね。それを聞いて賛同した人たちがたくさんいた。あ、この人は本当に神様の働きをしているんだな、そう思って一緒に働こう、そう思った仲間たちがたくさんいたわけです。そのうちの2人が今日の最初のところで出てくるわけですね。ちなみに先の方を読んでいきますと、2人のうちの片方はアンデレという人だった。この人はあの有名な使徒ペトロの兄弟ですね。多分弟じゃないですかね。ペトロ・アンデレ兄弟の片方だったということです。ですからイエス様に従う前から、このアンデレさんは信仰的に行きたいって願ってたんでしょうね。バプテスマのヨハネさんのところに一緒にいたわけです。で、そのヨハネさんが、見なさい、この人が神の子羊だ、証しをしたわけです。神の子羊だっていうのはどういう意味でしょうか。先週ちょっとだけお話をしましたけれども、子羊っていうふうに出てくるのは、聖書の中では犠牲の子羊ですね。身代わりの子羊ということです。私たち人間の罪を代わりに負って犠牲となってくれる子羊のことを指しているわけですね。ですからヨハネさんは、見なさい、イエス様のことを言って、見なさい、この人が私たちの罪の身代わりになってくれる救い主なんだよ、そういうことを言いたかったわけですね。で、そこまで詳しく分かってたかどうか分かんないけど、この二人のお弟子さん、片方はアンデレさん、この人たちは、あ、そうなのかと思って、じゃあちょっと行ってみようかな、あのヨハネ先生がすごいって言っているイエス様のところちょっと行ってみようかな、そう思って行ってみるわけですね。これまでは彼らはこのヨハネ先生を尊敬して弟子だったわけです。ですけれども、彼が私よりも先におられた、素晴らしい救い主がおられる、先週も言ってましたけれども、そう言っていたこの言葉を聞いて、見なさい、あの人だと言われて、よし、じゃあ行ってみようかな、話を聞いてみようかなと思ってイエス様に従ったわけですね。 まあ、要は何が言いたいかと言いますと、彼らはまず最初にヨハネという人の証を聞いてイエス様について行ってみようと思ったということなんです。皆さんもおそらくそういう経験があるのではないでしょうか。こんな全く同じじゃなくてもいいんですよ。でも皆さんが初めて教会に行ってみようと思ったとき、あるいは初めて聖書の言葉に耳を傾けようと思ったとき、あるいはちょっと進んで、あ、イエス様を信じてみようかなと思ったとき、あるいはイエス様に従ってみようと思ったとき、誰か周りにいなかったでしょうか。誰かそれを励ましてくれる人や誘ってくれる人がいなかったでしょうか。まあ、たまにいない人もいるんですけどね、一人で来たっていう人もいますけれども、大体の場合はですね、誰かしら誰か関わっているということが多いですね。それは ここまでね、見よ神の子羊だとか言って紹介してくれる人なかなかいないですけれども、でもね、ちょっと一緒に行ってみましょうよ、私教会行ってくるととても楽しいわよ、誘ってくれる人とか、あ、クリスチャンになったらいいじゃない、洗礼受けたらいいじゃない、励ましてくれる人とかいたと思うんですね。同じことが今日のここでも起きている。人の言葉ですね、それは人の言葉ですけれども、イエス様を証しする、イエス様の姿が見えてくる、そういう言葉、あるいはその行動を通しても、ああそうなのかもな、ちょっとイエス様についていってみようかな、そう思うことがあるということなんですね。これも先週ちょっと皆さんに分かっちゃったことですけれども、5月の終わりに私はアンダーサーティ、30歳以下の先生たちの研修に行ってきました。私が30歳以下だからじゃなくて、私がスタッフとして関わっているからですね。そしてその先生方と一緒に学びをしたんですけれども、その前半戦のところではタイムラインを描こうというので、自分の人生の中で神様がどういうふうに関わってくださったか、それを見ながら自分の与えられている召しですよね、コーリングですね、神様からの呼びかけを考えて答えていこう、そういう取り組みをしたんですね。これも前回分かっちゃいましたけれども、画用紙を用意して4つの色のポストイットを用意して、で1枚ずつ色別に書いていくわけですね。例えば赤は出来事を書いていく、何年に生まれました、何年に、そうですね、学校に入りました、何年に結婚しました、そういうことを書いては貼っていく。また別の色で環境を書いていく、例えば、こういうところで育ちました、東京で育ちましたとか、アメリカで育ちましたとか、あるいは、どこそこの土地に就職をしましたとかですね、そういうことを書いていく。それからもう一つは人間関係を書くということですね。誰々に会った、誰々からこういうことを言われた、まあ、あるいは良くなかったこともあるかもしれない、誰々とこういう喧嘩別れをしたとかですね、そういう経験を書いていく。そして最後の一色でその折々に、まあ、全部じゃなくていいんですけれども、触れた、語られた聖書の御言葉を書いていく、まあ、そういうふうにして、どういうふうに神様があなたの人生に関わってね、計画を持っておられたか考えてみましょう、まあ、そういうことを取り組んだんです。でそういうふうにしながら、まあ、その講師の先生がですね、まあ、こういうふうに言ってくださったんですね。神様は世界を作られた神様ですよ、この世界の始まりの前からおられて、今も私たちの全てを知っておられ、計画を持っておられて関わってくださっている、そして世の終わりの先までおられる方ですよ、まあ、そういうふうに言われたんですね。だから皆さんの周りに働く全てのものも神様の御手のうちにあるじゃないですか、まあ、そういうふうに言われたんです。で私は、あ、言われてみればそうだなというふうに思ったわけです。もちろん聖書の言葉がね、一番の土台ですよ、それが揺るぎない土台ですけれども、それを確かなものと確信させてくれるために、あるいは、あ、本当にこの御言葉は本当なんだなって気づかされるその前の段階でも、いろいろな出来事やいろいろな人たちとの出会いや言葉や行動を通して、あ、本当に神様っておられるんだな、まあ、そういうふうに経験することがあるわけですね。今日この洗礼者ヨハネさんもこの2人の弟子たちにとってそういう人になったわけですね。この先生が立派に働いていて一緒にいる中で、きっと尊敬してたんでしょう。でも私よりもっと大事な人がいる、見よ神の子羊だ、あの人についていきなさいって言ってくれるこのヨハネさんの言葉で、二人の弟子たちはついていった、まあ、そういうことが起こったということですね。私たちも今も同じだということですね。まだイエス様を出会っていないという方にとっては、皆さんがそのようになるかもしれない、まだ私はちょっとイエス様のことを確信できないですねという方は、ぜひ周りのクリスチャンの人や信仰を持っておられる方にぜひ聞いてみてください。どうして信仰を持ったの、なんで信じるようになったの、 まあ、そしたら喜んでいくかどうか分かりませんけど、多分答えてくれると思いますので、ぜひ周りの人たちに聞いてみてほしいと思いますね。そして、もうイエス様を信じている皆さんはその時に喜んでぜひ答えてみてほしいと思いますね。いや、私そんな大したことないからとか言わないでですね、あなたは大したことないかもしれないですけど、イエス様は大したもんですから、イエス様の方をじゃあ紹介していただければいいので、もう本当にイエス様を紹介するっていうつもりでぜひ皆さんそれを明かしてほしいと思うんですね。また皆さん自身も自分の人生の中で、あ、こういう時に本当にイエス様の働きかけを感じたんだな、そういうことをぜひ周りの人たちとの関わりの中でもぜひ考えてみていただきたいと思います。まあ、そうする中で、あ、ぜひそのことを分かち合ってみよう、そういう思いが与えられると思うんですね。ぜひそのことに取り組んでいただきたいと思います。さあ、続けて次のポイントに行きましょう。今度は38節、39節を一緒に読んでみたいと思います。38節、39節を一緒に読んでみます。いいですか、いきます、せーの。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。はい。さっきはヨハネさんを通して2人の弟子が従ってみよう、答えてみようと思ったんですね。で、今度はですね、直接です。直接イエス様がこの2人の弟子に呼びかける、声をかけるところが出てきますね。特に2つのことをイエス様は今日語られるわけですね。それに対して2人の弟子たちが応答する、答えるということが起きました。で、今日はですね、ぜひこのイエス様の2つの呼びかけを今あなたに語られている呼びかけだと思って聞いてほしいと思うんですね。2つの呼びかけをイエス様はしてくださっていますけれども、今日今私たちに呼びかけられている言葉だと思って、この2つのことを受け止めてみていただきたいと思います。今日第一にイエス様が呼びかけておられるのは38節の言葉ですね。まず第一にイエス様は、あなたは何を求めているのか、あなたは何を求めていますか、何を求めていますか、イエス様はこう私たちに呼びかけている、そのことをぜひ考えてみていただきたいと思うんですね。皆さんはどうですか、皆さんは何を求めていますか、今語られていると思ってぜひ考えてほしいと思うんですね。あなたは何を求めていますか、そう聞かれて皆さん何と答えるでしょうか。昨日ですね、今日の夜のゴスペル礼拝の準備のためにユースの若者たちと中高大学生の子たちと一緒にその練習をしていたんです。賛美のね、練習をしていました。で、いつもこのメッセージのところは簡単に分かっちゃうんです。で、まあ、準備をしていくんですけれども、でその中でこのことをやっぱり、彼らにも問いかけてみました。みんな何を求めていますかって言われて、何て答えますかって。そしたら、まあ、ある男の子はですね、たっぷり1分ぐらい考え抜いた後に、考えたことないって答えたんですね。あ、すごい、なんかよく考えたなと思って、えらいいい答えだなって私は思って受け止めたんですけれども、まあでもそうかなと思いますね。皆さんは考えたことありますかね。何を求めていますか、どういうふうに答えるでしょうか。で、私は彼のね、考えたことないっていうのはすごく、よく考えたいい答えだなって思いますけれども、今日のこの箇所でもアンデレともう一人の仲間、まあ同じ心境になったんじゃないかなと私は推測しました。なんでかっていうと、ちょっと答えが変だからですね。何を求めているのかとイエス様が言われると、彼はですね、こういうふうに答えたんです。ラビ、まあ、先生ですね。つまり、先生、どこに泊まってるんですかっていうふうに言ったんです。まあ、そういうことじゃないですよね。こういう答えってなんかちょっと中途半端だと思いませんか。私はですね、多分何を求めているのか急に聞かれたから、おそらく彼らもドギマギして、って言わ、うん、ってそう思ってですね、そして考えた後に、まあ、当たり障りのない、で先生どこに泊まってるんですかって聞いたんじゃないかなと僕は想像したわけですね。 まあ、私たちも初めて会った人とかに、あ、どこに住んでるんですかとかってそういうことで聞きますよね。まあ、身辺調査じゃない程度の範囲で、あ、市内ですかとか、なんかそれぐらいのことを世間話の一環として聞いたりしますね。まあそんな感じだったんじゃないかなというふうに私は思います。何を求めているのかって言われて、それであすっとこうですって答えれる人はそんなに多くないかもしれない。でも彼らは、まあ、慌ててですね、どこに泊まってるんですかっていうふうに聞いたということなんです。でもイエス様のこのあなたは何を求めているのか、すごく大事な問いかけなんだと思いますね。そしてまたもう一つ大事なことは、イエス様はもう一つのことを私たちに呼びかけておられるということです。続けてもう一つは39節に出てくる言葉ですね。イエス様は続けてこういうふうに彼らに言いました。来なさい、そうすればわかる。来なさい、そうすればわかるというふうにイエス様は言われたわけですね。来なさい、そうすればわかるっていうのは、まあ、2つの意味があると思いますね。まあ、今の私たちで言えば、まあ、それはイエス様のところに信じてついていくとかね、イエス様のところに来るっていうことだと思いますけれども、まあ、このアンデレたちにとってみれば、まあ、純粋に2つのことがあると思います。一つは来たら泊まっている場所がわかるよってことですね。これ当たり前のことです。じゃあ来たら、あの、私が泊まっている宿がわかるかって、ただそれだけのことです。でもですね、それだけじゃないんですよね。それだけじゃない。彼らにとって本当に必要なものは何なのか、もっと言えば彼らが本当に求めているもの、本当に満たされなければならないものは何なのかということ、それを来なさい、そうすればわかる。イエス様は答えているんですよね。来たら何がわかるのか、それは泊まっているところですか、それはもちろんわかるけれども、それだけじゃない。イエス様のところに来たならば、彼らが彼ら自身ですら気づいていなかった求めているものが何なのかわかる。本当に必要としているものが何なのかわかる。そういう意味がここにはあるわけですよね。私たちにとって今のこの来なさいということはどういうふうになるでしょうか。私たちがイエス様の来なさいというこの呼びかけに今日答えるならばどういうことになるでしょうか。まあ、もちろんイエス様のところに物理的に行くっていうのはね、できないですけれども、それは霊的に言うならば、もちろんイエス様の前に進み出る、イエス様に耳を傾ける、イエス様のところに行くということですよね。例えば今こうしているように礼拝に集ってくる、イエス様のところにやってきて耳を傾ける、礼拝するということもそうだし、あるいは日々の生活の中で、まあ、普段戸棚にしまってある聖書を持ってこようか、じゃあちょっと開いてみようか、イエス様は何て言うのかな、そう御言葉に耳を傾けることかもしれないし、あるいは今日はじゃあ夜寝る前にじっくり祈ってみようかな、イエス様の前に進み出てみようかな、そう思うことかもしれないし、まあ、他にもいろいろかもしれないですよ。皆さんにとっての来なさいっていうイエス様の呼びかけに応えるってどういうことでしょうか。まあ、ぜひそのことを思い巡らしてみていただいて、それをしてみていただきたいと思うんですね。その時にあなたは何を求めているのか、そのことをもイエス様は明らかにしてくださる、そのことをぜひ知ってほしいと思うんですね。39節をもう一回改めて読んでみたいと思います。39節をもう一回読んでみましょう。ですか、いきます、せーの。イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった午後4時ごろのことである。はい、こういうふうに書いてあります。彼らは、まあ、イエス様に来なさいっていうふうに言われて行ったわけですよね。で、自分の問いかけたものは答えを手に入れましたね。どこに泊まってるのか、もうすごい分かりやすかったですね。一緒に行ったから泊まってる場所分かったっていうことですよ。でもそれだけじゃない、大事だったのはその後に書いてあることですよね。そしてその日はイエスのもとに泊まった午後4時ごろのことである。日が暮れるとき、イエス様がじゃあ一緒に過ごしますかというから、彼らはイエス様と一緒に過ごすことになったということですね。まあ、そこでイエス様はどんなふうに彼らに教えたり励ましたりしたかっていうのは全然書いてないけれども、大事なのはですね、そこで彼らはイエス様と一緒に過ごすことができたということですね。そっちが大事だったんですよ。私たちもじゃあイエス様のもとに行ってみようかって思うわけですよね。で、行ってみたとして私たちは何かの求めているものを得るかもしれないですね。でもそれ以上のものはイエス様と過ごす時間が、それ以上の恵みだということですね。 皆さんは何を求めているかって言われて何て答えるでしょうか。まあお金を求めているっていう、まあ、正直に言う人もそうそう多くないかもしれませんけれども、あるいは何かね休みが欲しいですとか、他にもなんかいろいろな求めているものあるかもしれない。イエス様のところに行ってみなさいって、具体的に言ってみるならばそれも与えられるでしょうね。そういう恵みもあるかもしれないと同時に、何よりも大事なのはイエス様が共に過ごしてくださるその時間だということですね。その結果として弟子たちはどうなったでしょうか。41節を一緒に読んでみましょう。今度は41節を一緒に読んでみます。いいですか、いきます、せーの。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。はい、こう書いてあります。この弟子のアンデルはですね、この後兄のペトロですね、兄弟のペテロのところに行って、おいおい聞いてくれよ兄貴って、ペトロ聞いてくれ、私はいよいよあの救い主に会ったぜというふうに言ったわけです。ここで呼び方が変わっていることに注目してほしいと思うんですね。最初アンデルは何ていうふうにイエス様に言ったでしょうか。何を求めているかって言われて、先生って言ったんですよ。先生どこ泊まってんですかって、まあ、慌てたように答えたわけですね。ところがイエス様と過ごした後、彼の思いは変わってた。兄のところに行って、俺は救い主に会ったって証しをしたわけですね。彼の中でも先生から救い主にイエス様の姿が変わっていた。つまりですね、アンデレはイエス様に会って自分がそれを求めているっていうこともよく分かってなかったけど、救い主に会った、救いを得たっていうことなんですよ。彼が求めていた以上のものを彼はそこで得たということなんですね。ポイントは、イエス様はイエス様のもとに行くときに、私たち自身ですら気づいていないもの、その求めをも明らかにしてくださるし、それに応えてくださる方なんだということです。私たちにとっての今日のキーポイントは、この同じ2つの呼びかけに私たち自身が応えていくということですね。あなたは何を求めているのか、あなたは何を求めているのか、そして来なさい、そうすればわかる。まあ、ぜひこのイエス様の呼びかけに今日私たちがそれぞれに応答していきたいと思います。何を求めているのか言われて、まあ、ぜひ素直に答えたらいいと思うんですね。その時思いついたことでいいんじゃないでしょうか。アンデレもそうだったですよね。どこ泊まってんですかって言いました。まあ、そんなにパッとしない答えですよ。まあ、私たちもパッとしたことを求められないかもしれないですね。何を求めているのか言われて、なんだろうって思うかもしれないですね。まあ、それは何でもいいです。その上で続けてイエス様の呼びかけに答えてほしいと思うんですね。ならば来なさい、私のもとに来なさい、私についてきなさい、そうすればわかる。まあ、そのことにぜひ答えていただきたいと思います。特にイエス様は来なさい、そうすればわかるって言われた、この順序はとても大事ですね。分かってから行ってみるということじゃなくて、来なさい、そうすればわかるということですね。この順序が大事だと思いますね。私たちは、いやまあもうちょっと分かってから行こうかな、信じてみようかなというふうに思いますね。従ってみようかなというふうに思います。でもですね、逆だっていうんですね。イエス様のところに行くことと、そして分かることと同じタイミングでそこで起こるんだということです。ぜひイエス様が来なさいと言ってくださっていること、これに私たちはそれぞれ応答したいと思うんです。これも先週少し分かち合ったことですけれども、私自身も自分が神様の呼びかけに応えたとき、牧師になる決意をしたときに、自分では願いが分かってなかったということを話しましたね。分かってなかったけれども、初めてそれを思い巡らして祈る中で、あ、自分にはこういう願いがあったんだなというふうに分かって、そして牧師になろうという決意をするようになっていきました。それは自分が思ってなかった願いなんですよね。本当にどっちかというと願ってなかったことが自分の願いだということが分かっていくっていう、そういう経験だったです。で、皆さんにとってもそういうことが起こるかもしれない。私と同じことがって意味じゃないですよ。そうじゃなくて、イエス様のところに行った時に、あなたに本当に必要なもの、まあ、それイエス様ご自身であって、イエス様と共にいる中で見えてくるものですけれども、それが分かるということです。私たちは時として焦ったりしますね。 今イエス様これが欲しいんですよ、イエス様これが必要なんですよ、他のなんかじゃなくてこれが必要なんですって、だから七面倒くさい聖書の話なんか聞いてる場合じゃねえんだよっていうふうに思うかもしれないけれども、そうじゃないんだっていうんですね。本当にそうじゃないんですよね。この七面倒くさいような聖書のことに一歩止まってみて、そして聞いてみるときに初めて、あ、本当はそっちだったんだっていうことがわかる。私がずっと必死で追い求めてたこっちじゃなくて、そっちが本当に大事なことだったんだっていうことがわかる。それがぜひ皆さんにも経験していただきたいことですね。しつこくなりますが、もう一度イエス様の呼びかけを思い巡らしてください。あなたは何を求めているのか、私のもとに来なさい。そうすればわかる。ぜひこれを自分への呼びかけと思って受け取ってください。さあ最後いきたいと思います。40節から42節をお読みして、少し分かち合って終わりたいと思います。40節から42節を読みましょう。いきます、せーの。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。はい、ヨハネに最初紹介をされてイエス様のところについていったアンデレだったんですけれども、ここでは今度はペトロを連れていく人になっているということです。そこに最後に注目したいと思うんですね。最初はヨハネ先生の、見よ神の子羊だ、行ってごらんって言われて、あ、そうですか、じゃあちょっと行ってみようかなと思って行って、そこで、あ、救い主だというふうに出会ったアンデレ、今度は自分の兄のペテロに、兄貴聞けよ、俺は会った、救い主に会った、お前も会えって言って連れて行く人になったということですね。証を受けた人が今度は証をしている、そういう姿ですね。昔ペイフォワードっていう映画がありましたけれども、そういうことですよね。ペイフォワードっていうのは、前にペイしていくっていうことですから、受けた良いことを次の人に明け渡していくという、渡していくということですね。日本の文化というかアジアの文化の中だったら、何かいいことしてもらったらその人に返すっていうことじゃないですか。それが礼儀みたいなところあるし、別にそれはいいんですよ。それはとても良い文化だと思いますけれども、でもここではですね、受けたものを次の別の人に渡すということをしているわけですね。ペイフォワードをしている、証のペイフォワードがここで起こっているわけです。アンデレはですね、ヨハネ先生に紹介されて、うわ、救い主に会った、嬉しいって思ったけれども、その足でヨハネ先生のところに帰っていって、あ、やっぱりあの人本当でしたよ、やったやった、嬉しいって言いに行ったわけじゃない。行ったかもしれない、書いてないけど行ったかもしれないけども、でも大事なことはそこじゃなかったんですよね。そうじゃなくて、彼はですね、今度はこれは兄貴にも言わなければと思って、慌ててペトロのところに行って、俺は会ったぜって、お前も会いに行こうって言って連れて行ったってことですね。もしアンデレがその場で厳しさを返してヨハネのもとに戻って、いやーよかったっすよって言って終わったら、もう話は終わりですよね。そうじゃなくて、そこでよかったよかったじゃなくて、あ、これあの人にも伝えなきゃ、そう思って彼は兄のところに行ったということが大事なことですね。ペトロはこの後弟子になるわけですね。そして使徒に選ばれていきますね。おそらくこの出来事は、人間を取る漁師にしてあげようの前日談でしょうね。前の出来事でしょうね。書いてないからひょっとしたら逆かもしれないけれども、でも内容的にはおそらくこっちが先じゃないかなというふうに想像できますよ。こういう出来事があって、そしてあの時を迎えたのかもしれないですね。イエス様が漁師をしていた彼らのところにやってきて、船に乗せてよと言った。群衆がやってきて、イエス様は船の中から話をした。そして話が終わると、イエス様はさあ桶へこぎ出して魚を取ろうというわけですね。いやでも一晩取っても取れなかったですよ、でも行きましょうか、あなたが言うんだし、そう思って船を出したら、船はいっぱいになって沈没しそうになった。戻ってきてペトロは、ひれ伏して言うわけですよね。主よ、どうぞ離れてください、私は罪人ですからっていうふうに言ったわけですよね。ここで一度イエス様に会っていたかもしれない、そしてあの時を迎えたのかもしれないですね。 アンデレのペイフォワードがあの時を、まあ、迎えるその前のステップになっていたのかもしれないですね。もちろんあそこですぐに網を捨ててね従ったペテロ、それは注目すべきところですけれども、でもそこにはいろいろな関わりがあって、そして経緯があって、そしてあれに行き着いていくんだということですね。私たちも同じですね。あなたが証しをしたからといって何かが大きく変わらないかもしれないですよ。でも何かが小さく変わるかもしれない。そしてそれは神様を大きく変えていく最初の一歩かもしれないわけですよね。ぜひこのことを私たちは一緒に自分に語りかけられていることとして受け止めていただきたいと思います。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。イエス様は私たち一人一人を選んで呼びかけてますね。それに私たちも応えていく。イエス様が私たち呼びかけたように他の人にも呼びかけているかもしれない。それを今度は一緒に呼びかけていくものになる。ぜひそのこともぜひ思い巡らしていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。あなたは何を求めていますか。来なさい、そうすればわかる。特に中心の今日のイエス様の呼びかけです。ぜひ思い巡らしてみましょう。またその中で本当に恵みを受けたならば、同じように私たちもそれを証しするものになりたいと思います。他にも自由に今日の御言葉から、あるいは皆さんの周りの中で神様が働いて促していることや呼びかけていることがあったら、それを思い巡らして祈る時間を持っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて自由に祈りましょう。